マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。今日から毎週日曜日のこの時間はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間をお届けいたします。この番組は農業に関する情報を1から10まで、いやいや1から100、いやもっとですかね、もっとそれ以上になるように皆さんにお伝えしたいということで、そんな場所になることを目指しております。さて初回ですので、私のちょっと自己紹介をさせていただきますと、私は気象予報士でして、今はですね朝の TBS の情報番組グッドラックの天気を担当しております。そしてですね、今ちょっと大学院に通っていまして、そちらではですね街路樹が減らせる熱中症搬送者ということで、医療費の削減などを貨幣価値で争うというような研究をしております。一方でですね、子どもたちが3人おりまして、元気なちびちゃんたちなんですよ。ということでですね、子どもたちと一緒に、いろんなトウモロコシ畑に行ったりですとか、稲刈り体験など、そういったことをなるべくできるようにですね、するよう母としては心がけております。さあこの番組、今日はですね第1回ということで、ゲストに農業のすべてが集まるウェブサイト、マイナビ農業の運営に深く携わっていらっしゃいます、マイナビの農業活性事業部事業部長池本博則さんをお招きしてお話を伺うことになっております。しっかりといろいろ教えていただきましょう。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今日はマイナビ農業というサイトの運営に深く携わっていらっしゃいます、マイナビの農業活性事業部事業部長池本博則さんにお話を伺いたいと思います。池本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。池本です。
なんかマイナビ農業ってこうと聞いて、皆さんがなんだろうって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うので、一体どういったものなのか、ちょっと簡単にご説明いただけますか。
はい、ありがとうございます。マイナビ農業に関しては、農業のすべてが集まるウェブサイトということで、はい、農業の情報総合サイトというふうな形で、農業に関わる情報をですね、多彩な切り口で発信していくメディアとして運営をさせていただいてます。農業のその最新のニュースとか事例とかですね、気軽な農業エンタメとか、そういうような感じのことをウェブサイト上でお伝えをするような形で運営をしております。
なかなか農業新聞とかそういうところに手を出されるという方は少ないというか、はい、私なんか気象予報士なので、はい、そういう情報を得るべくこう会社にある新聞をとか、こういう感じなんで、
そうですね、
手軽にそういった情報が入るってすごくありがたいですよね。
そうですね、ちょうど2年前からスタートしたんですが、農業のその事業を考えた時に、まず何から始めようかなと思った時に、今根本さん言っていただいた通り、農業を身近にこう感じていただけるそのインターネットのウェブサイトっていうのがあまりないなというところがあったので、まず情報をこう日本中から集めて、でそれをこうたくさんの人たちに見ていただきたいなという感じの思いでスタートしたのが、今のマイナビ農業のインターネットのサイトになってます。
なるほどね。なんかマイナビさんっていうとこう人材の会社というか、そういうイメージがあるんですけど、
はい、マイナビとしては新規事業ということでこの事業をやってまして、実は僕も数十年ずっとこう人材の仕事をずっとやってたんですけども、もともとマイナビという会社に関しては、日本中47都道府県でですね、それぞれの地域とかにそれぞれその人材のところでお仕事をさせていただいてて、発展をしてきた会社なので、この地域に貢献するとか農業に貢献するとか、いろんなことというのが、我々がこう会社として大きくなってきたところのやっぱり貢献でもあるかなというところがあって、
なるほど、結びつきが深いわけですよね、そういう自治体さんとか。
そうですね、なんで5年後10年後にその地域とか農業とかがもっともっと良くなればいいなという思いで、この事業というのをスタートしたというのがきっかけですね。素晴らしいですね。
やっぱりこう、地元の農家の方っていうのは後継者がいなかったとか、いろいろそういう問題ってあるわけですもんね、今。
はい、やっぱりいろいろ調べてみてですね、非常にこう根深かったりとか、農家の皆さんがやっぱりお困りになられてることっていうのが 実は東京にお住まいの方とかが知らなかったりとか、うんうん、農業のことを知らない人が知らないことっていうのがいろんな問題としてあって、うんうんうん、農業って結構こう話題に取り上げられることがここ数年多かったと思うんですけども、うん、まだまだこう多分本質がわからないところっていうのが非常にあるかなっていうのがあってですね、うんうん、まあ、サイトを通してそういうのがこう伝えられたらなっていうのはすごく思います。
なるほどなるほど。もっとね、えなんか私なんかはその子供を持つ親として、はい、やっぱり子供にそういう体験をさせたいんだけどどこにどう言っていいか分かんない。
そうですよね。
でなんかないのかなってこう探したりとかしながらも、うん、どっかのスクールに入んなきゃいけないだとか、
そうですね、
なんかそうするとなんかちょっとうーんって足進めなかったりするので、うん、まあ、そういう情報がスッと入ってきてスッと子供たちが行けるような場があったりとかね。
そうですね。
なんかそういうプラットフォームになっていただけたら。
そうですね、うん、頑張ります。
勝手にお願いしちゃいましたけど、
は
い、
そうですね、
でもなんか私の友人もですね最近なんか脱サラしてリンゴ農家になった友達がいて、
うんうん、
なんかすごく苦労してるからやっぱり買ってあげたいとかそういう、こう気持ちが湧いてきたりして、そういうのって、まあ、友達から聞くから分かる、
うんうん、
けどそれってそこだけでなんか終わってしまいますもんね。
そうですね。
だからもっと広く皆さんに知っていただくと、はい、いろんなことがまた見えてきて、
そうですね、
日本の、ね、農業も変わってくるのかなっていう感じはありますよね。
そ
う
ですね。少しでもいろんな人たちのその思いにこう刺さるような感じの農業のきっかけっていうのができたら、うん、まあ、非常にいいなとは思いますね。
なんか最近新聞ではすごくCSR っていう言葉がよく出ますけれども、
はい、
それ農業って企業の CSR になったりするんですって？
そうですね。本気でですね農業に参入される会社さん、ぜひこの番組とかでもたくさんのですねそういう企業さんもご紹介していきたいなと思うんですが、うん、事業で自分たちが持ってる製品が農業にこう活かせるんじゃないかなということで挑戦をされてる会社さん、あるいは今まで既存のもう農薬とか農業資材を販売されてる会社さんで、そして今お話にあった農業というのが例えば社員のですね一つのその福利厚生みたいな感じで農業というのを例えば使ってみるとか、
うん、
あとある地域が耕作放棄地が多いからそういうところに関して自分たちのその農場を作ってみるとかですね、
うん、
そういう感じのことがこの5年10年ぐらいで非常にこう多くなってるっていうのが今の状況ですね。
すごくいいですよね。まあ、そういうこう何か踏み出したい方にもマイナビ農業を見ていただいて、
そうですね、
情報を得ていただきたいという、
はい、
ことですよね。
もういろんなものをですね毎日欠かさずですね記事の方を更新して入れておりますので、農業者の方にも見ていただける情報というのを、うん、どんどんどんどん今入れさせていただいてますので。
あ、なるほどね。その農業やってらっしゃる方にも役立つ、
そうですね、
情報ということですね、
はい、まあ、新しいこう農家さんの取り組みこんなのがあるよとかですね、 あるいは農家さんで大事なのが例えば確定申告ってどうすんのとかですね、
そういうところも、
はい、
はあ、幅広いですね、
はい、あとはそれぞれの時期季節に応じて例えば台風対策どうするのとかですね、うんうんうんうん、地震対策どうするのとかってそういうふうな形のその対策とかっていうのを時期の前にですね、うん、各特集というのを作りをして、
なるほど、
はい、それが起こりうる前にやっぱりその情報ができることというのは未然にこう伝えられることというのを、まあ、伝えておくというのが多分情報サイトのあるべき姿かなと思うので、
間違いないですね、
はい、なので少しでもそういうふうな形で農家さんの役に立つとか農業の関係者の皆さんに役に立つサイトになればなとは、はい、すごく思います。
素晴らしい。いや私も天気でよくね悩むんですよ。その災害が起きた後に伝えることが結構多いんで、
そうですね、
いやその前にやっぱりこうやるべきですよね、はい、情報出すっていうのはそういうことですよね。
そうですね。
なるほど、まあ、素晴らしい心意気をお伺いさせていただきましたけれども、はい、今後の展望について最後に教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、いろんな挑戦をですねこれからもやっていきたいなと思ってて、この農業の情報サイト以外に例えばマイナビ農業の中には農家さん向けのクラウドファンディングのサイトを持ってたりとか、あと例えば今回のこのラジオもそうなんですけども、僕たち目標として農業関係人口という人たちを少しでもこう増やしていくというのがテーマとしてありまして、
はい、
農業というそのキーワードをもとにそこにこうたくさんの人たちが来ていただけるような形の仕組みというのをこうインターネットとかいろんなこうメディアを使って集めていく、で情報を集積していくというふうな感じのことをしていきたいなっていうのを思ってます、
はい、
で人とか情報をつなぐ場所としてマイナビ農業があればなっていうような感じのことを思ってますので、まあ、どんどんどんどんそういう感じの挑戦をですねしていこうかなと思ってます。
素晴らしいです。この番組を聞いていただいて農作業しながら 聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんので。
そうなんですよ、
お役に立てるように頑張っていきたいと思います、
そうですね、普段農家さんにたくさん会うんですけれども、これからラジオ始めるんですよっていう話を、根本さんとやるんですよって話をしたら、もう楽しみだって、
嬉しいですね、
言ってくれてる方もいらっしゃいますので、
わかりました、ちょっとしかと頑張っていきたいと思います、はいはい、
よろしくお願いします、
はい、今日は池本さんに来ていただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間、ここでマイナビ農業からお知らせです。地元に帰って仕事がしたい、田舎でゆっくり子育てをしたい、自然豊かな環境で生活をしたい、そんな皆さんに朗報です。マイナビ農業は人材を募集している全国各地の農業法人や JA 自治体が出展する合同就職説明会マイナビ就農フェストを毎月全国各地で開催しています。独立して農家になりたい方、農業法人への就職を目指す方、地方移住を検討している方であればどなたでも参加が可能なイベントです。次回は11月10日 JR 新宿ミライナタワーで開催、詳しくはマイナビ就農フェストで検索。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツアグリの時間、今日はマイナビの池本さんにお話を伺いましたが、皆さんいかがでしたか。今この時間にちょうど作業しながら聞いてくださってる方もいらっしゃるんでしょうか、なんか皆さんにお役立ちになるような情報をこのラジオでもしっかりとお伝えできるように、していきたいなというふうに改めて思った次第です。引き続きどうぞ楽しみにしていてください。さあ、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。うちの近所にはこんなユニークな農家さんがいるよですとか、農家ですこんなことに悩んでますですとか、農業にまつわることはもちろん私根本への質問ですとか、皆さんの最近の出来事などなど、どんなことでも結構ですので、ぜひ、メール送っていただければと思います。メールアドレスは agri@joqr.net です。 agri@joqr.net となっておりますので、ぜひ送ってください。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美穂でした。来週も日曜日の朝にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美穂のアグリの時間、この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。